ジオ。この番組は福島市のスポーツボランティア専門 NPO 福島スポーツルーターズによりスポーツボランティアのあれこれ情報をお届けする番組です。インタビュアーは大月しほみがお送りいたします。皆さんこんにちは。
こんにちは。
本日も福島市の事務所にお邪魔しています。本日はまずスポーツルーターズの理事長の湯之尻剛さん、こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします、はい、
そして副理事長の梅津逸晴さん、
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
そしていつも参加していただいています田崎さんと佐藤さんと斉藤美智子さんにもご参加いただきます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
午前中理事会だったので皆さんに来ていただいてました。
はい、はい、今日はちょっと雨模様の中理事会が行われたわけですね。実のある理事会だったでしょうか。
はい、
はい、ありがとうございます。はい、お待ちでした。そしてこのスポボララジオの第1回では湯之尻剛さんのお話を斉藤美智子さんがね、はい、たっぷりと聞いてくださったので、はい、今日は副理事長の梅津さんにいろいろお話を伺ってみようかなと思っております。
はい、
梅津さ
んどうぞよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします、
はい、
まず梅津さんはこのスポーツボランティアルーターズの方に関わるようになったきっかけっていうのはどんなことから。
私はですね、はい、仕事を退職するちょっと前にね、
はい、
なんか退職したらば何かやりたいなということで考えてた時に、はい、たまたま新聞に、うん、ルーターズのことを紹介された新聞見まして、
うんうんうん、
あ、じゃあスポーツボランティア、あ、面白いなということでね、うん、はい、でちょうどオリンピックの、うんうん、東京開催が決まった頃だったもんですから、
はい、
オリンピックのボランティアももしかするとできるんじゃないかというようなことで、はい、じゃあ早速ということで、はい、こちらの事務所の方に電話して、
はい、
マミさんと喋りまして、
はい、
ただまあちょうどその後に猪苗代の方でね、芋2回あるんで、はい、そちらに参加したらばということでね、
うんうんうんうん、
ですぐ行って、うん、そのまま参加したっていうのが実情です。
じゃあもうその芋煮会が楽しかったわけですね。
そうですね、
うん、
ただ福島ホープスの野球チームのメンバーも来ていましたから、はい、そのところでいろいろと話させていただいて盛り上がって、はい、あ、これは面白そうだなということでね、
うんうんうん、
そのだから6年か今7年ぐらいだと思いますけどね。
そうですか、はい、そもそも梅津さんはスポーツがやはりお好きでいらっしゃって
そうですね、ちっちゃい時から小学校の時はもちろんソフトボールから始まって、中学校高校は野球をやりましてね、
はい、
でその卒業して子供生まれてからは、うん、子供たちにね、地元で育成会ありましたので、はい、そちらの指導している時に、
はい、
学校のソフトボールスポーツ少年団、結成した時に学校の先生がスタートしたんですけど、うん、
はい、
当時の PTA 会長からあんた協力しないで誰やるんだっていうことでね、はい、ちょっと持ち上げられまして、でスポーツ少年団に関わるようになって、
はい、
25年ぐらいちょっとスポーツ少年団を続けて、まあ、そういうことでスポーツは本当に生きがいという形で、ね、はい、やってきました。
じゃあスポーツ少年団の監督さんなんですか。
運営の代表と代表、監督も一時やりましたけど、まあ、ほとんどはずっと代表指導者という形でやってました。
なるほど、はい。そして先ほどちょっとお伺いしたんですが、聖火ランナーに決まってらっしゃったと、
はいはい
はい
はい、
その辺をお聞かせいただいてよろしいですか。
はい、それもちょうど去年ですかね、うん、去年の6、7、8月頃に聖火ランナーの募集がありました時に、うんうんうん、たまたまここの同じルーターズの、ね、理事会に来てた、うんうん、郡山の橋本さんに、
うん、
俺も申し込むんだけど、うん、あんたもどうだいっていうようなことでね、聖火ランナー申し込んだらっていうことで言われまして、うん、
はい、
で、まあ、聖火ランナー面白そうだなっていうふうに頭にはあったんだけど、
はい、
申し込んだって当然、うん、多分ダメだろうなということで考えてたんですけどね、うんうんうん、
はい、
じゃあ申し込んでみようかっていうことで、はい、一応スポンサー枠でね、はい、申し込んだんですけど、
うんうん、
運よくトヨタ自動車の方から、
はい、
決定しましたということで12月に通知いただいて、
うん、そうだったんですね。はい、申し込む際に何かあれですか、ご自分で今までこういう活動もちろんその、はい、スポ少のに関わってきましたみたいなことを、はい、
そうですね、
作文というか小論文というか、
そういうのいろいろ
エントリーシートみたいな、
エントリーシートいろんな
しっかりしたのを
書くんですよね。いろんなこと書かされまして、で自分が活動してきたことをね、
うんうんうん、
スポ少年団やってましたし、はい、あと まあ、途中からちょっと体育協会の方が声かけられまして、はい、体育協会の事務局をやってくれということで、ね、事務局をちょっと10年ほどやりまして、
はい、
まあ、その後副会長と会長は最終的には8年間やってね、
うんうん、
70歳を節目に昨年の3月で、
はい、
辞めたところだったんですけど、
そうなんですね、
そんなことで、まあ、体育関係にはずっと関わり持ってたもんですから、は
い、でそういう熱意をこういうの頑張ってきましたよみたいなエントリーシートにこう、
はい、
がっちり
一応書きました、
はい
はい、
おじゃあそれで決まりましたよって時は嬉しかったですよ
ね。やっぱりね、やったってい う感じですね。
みんなに知らせなきゃ、
まさかと思ってね。
ですよね、
はい、落ちてましたね
そうか、その橋本さんっていう方はどうした、うん、
ダメ
だ
った。
いや結構皆さん出した人いたんですけど、でもルーターズの中で、うん、まあ、把握してるだけで一応3名は走るはずだったんですよ。
選ばれし
選ばれし
3名、うん、玉川村とね、会津の
村の、うんうん、溝井さんっていう方と、うんうん、会津若松市の、うん、何
太鼓さん、
渡
辺太鼓さん、
女性も、
中学校の先生、
そうですね。
そうなんだ。で、梅津さんはどこの辺を走る予定だったんです
か？私は2日目に相馬の駅まで走る予定だった。
そうだったんですね。もうじゃあそれ
200メートルですけどね。
はい。ちょっとトレーニングしたりとか。
もう毎日ウォーキングはしてますので、その辺は十分大丈夫。
もうすでに準備は整っている。
準備は整ってる。
じゃあ今回のね、中止の発表はショックで
したね。ちょっとね、残念だったんですね。
延期ですね。中止じゃなくて延期しました。じゃあうわーっていう感じで、ね、
はい。
しかもね、トーチを、そのトヨタ枠がもらえるはずだったんですよね、
はい、プレゼントしますんで、申し込みしなくても結構ですと言われまして、プレゼントしますと言われ
て、それももちろんもらってない、
もちろん当日終わった後にっ
ていうことで、うん、
記念品みたいな形で、
あとその前にこういう今これは額が来ていましてね、
はい、
大きな額なんですけど、はい、そこにスポーツ聖火ランナーだという証明書と、
はい、
あとその時に来たウェアを飾るような額も来てるんです。
そうなん
です。これはもう来てるんです。
だいぶじゃ大きいってことですね。
大きいです。このぐらいの大きさですね。本当に大きいやつで来てます。で、あとはスタートするちょっと前に、いわゆる出発するね、聖火リレー始まる4、5日前かな、
はい、
やはりトヨタの方からね、聖火ランナーを応援するグッズも来てるんですよ。それも5組5セットで来まして、タオルとね、あとピンバッジなんかも来て、それはそのまま置いてありますけど、で、トヨタの方に電話したら、そのまま取っといてもらっていいですよって言われて、はい、今ありますけどね、孫にお土産でも今度行く時に持ってこうかなと思ってるんですけど、
いいですね。
当時はいくらなんですか、買うと。
7万いくらだと。
じゃあそれをいただけるわけですね、走った後に。
と思いますけどね、
はい、
で一応今回延期になったんですけど、
はい、
一応連絡、聖火リレーの、組織委員会の方からの連絡では、一応来年の延期については、優先権はありますと、そのまま聖火ランナーとしての走る優先権はそのまま維持してますからということで、
はい、
はい、
ウエスさんはそのトーチを、小学校でしたっけ、
学習センター
でしたっけ、そこに
寄付する、
いや寄付じゃない、でも学習センターからは貸してちょうだいって言われてるんです、
展示という
形で展示したいということで、
話まで決まって
る、
そこまで決まってたんだ、なるほど。
もちろん学校にもね、小学校にも子どもたちにはちょっと見せたいなっていうふうには思ってて、校長先生とはね、ちょっとそんな話したことはあるんですけど、
なるほどね、
ちょっとあとに任せてくださいね、
は
い、
そうですね、
一回いくらで、
お金払ってないのに
全部もらうんですね、学習センターからも小学校からも
じゃあルーターズはシャメだけで
まあ、それは冗談ですけどね、
もうまたね、みんなでそのお話をどうだったかっていうのを聞きたいですよね、
絶対ラジオにまた出てね、
走れるかね、どうかまだ分かんないですからね、うん、本当のところね、来年やっぱり3月にならないとはっきり
走ってほしいですね、でもね、
はい、
なるほど。
後半は野球談義、そしてボランティアについてです。引き続きお聞きください。
息子さんは2人ともやってらっしゃる。
上の長男が福校でね、
はい、
次男が東で、
はい、それぞれ野球、
はい、
そうだったんですね。いや、うちの息子も2人おりますが、2人とも
福校 で、 あ、そうですか、
はい、野球を、
だから高校までは野球やらしたいなということで思ってましたんで ね、
いいですよね。だから今年はちょっとね、
はいはい、
残念ですね。よね、保護者2人しか、
保護者、
はい、だから OB さんも誰も行けないんです。
あ、
だからあの、ね、例えばお一人行けない人の枠とか余ってたら行きたいですとか言ってたんですけど、そう、母にでもババアにでも何でもやりますみたいな。
部員は行けるんでしょ。
もちろん部員は行けるんです。で、応援団さんとかも行けないんですよ。
そう、
誰も、吹奏楽さんも誰も行けない。先生とも、とにかく部員と、それぞれの保護者2名ずつなんですって。
でも応援って言っても声出せなかったです
ね。そう、そうそうそう、だから、うん、あのベンチに入れない応援の後輩の皆さんも声は出さずに、うん、各種のみの応援ですって言ってました。
かわいそうだね。
ね
それが野球部はあるけど、
そうなんです、
内部だってね、
うん、そう、大会があればまだね、幸せな方で、内部もあるんでしょうから、うん、うん、そうなんです。だからね、
なんかこういう感じだとなかなかスポーツボランティアも行きづらい、
ね、活動する場はないですよね、
あったとしても、なかなか、その場に行って迷惑じゃないかみたいなところから始まっちゃ
いますよね。人を増やしちゃ悪いのかなみたいな心配もありますもんね。
梅津さんはこれまでやったボランティアの中ではなんかすごく思い出があるとか、楽しかったとか、人におすすめしたいとか。
おすすめね、もういろいろマラソン関係のお手伝いっていうのは結構ね、いろいろあの応援したりね、楽しく地元の人たちとね、あのおじいちゃんおばあちゃん応援に来てる人たちと交流したりできるんで楽しいですよね。
マラソンではどういった、具体的には
給水だったり、あと降水誘導とかね、そういう関係とかね。
給水なんかはあれはタイミングとか難しいとかないんですか。
いや、それはないです。大体並べておいて取ってもらうとか、あと余裕があれば、余裕があれば手渡ししますけどね、通常はもうテーブルの上に並べるという形ですから、
どんどん準備して
並べて、余裕はあるんですよね。
で、その間にまあ応援して、
頑張りハイタッチしたりね。
ああ、なるほどね、そういうのがいいですよね。そのハイタッチとかっていうのが
今は結局
できないですけどね。
グータッチです、うんうん、
ただね、あのマラソンでも公式大会なんかだったら多分ハイタッチなんか
やっちゃいけない
でしょ、本当に。
ちょっとタイムでやってる人は給水も何もしないで、うんうん、本当に自分のタイムを縮めるのに、
う
ん、
そうそうそう、
あっという間にいなくなっちゃうんですけど、うん、もう後ろの方になればなるほど、うん、交流ができる。
なるほど。じゃあもう大会を楽しみましょうっていう方には
そういうことですよね。
でも顔見知りのランナーとかも、
はい、もう結構ね、
もういろんなところにいるので、
いますよ。
あ、またあの方走ってるって言って、お互いに、はい、おーっていう感じで。
そうなんですね。
それもまたなんか楽しいのかなって思います。
去年のね、秋、はい、ゲレンデ逆走マラソンってね、
はいはい、
あの、あるんですけど、そこであの、うーと、ミノワかな、と、ホタッカでやったときに、帰りに風呂に温泉のチケットもらえるんでね、はい、温泉入り行ったんですよ。
はい、
だからそこで一緒に入った人が走った人でね、情けな、あの、姫のおじいちゃん。
いつも去年だね。
ただね、年間に200万かけてるそうです。マラソン。
遠征を。
遠征。名古屋から、だいたい秋田ぐらいまでに、もう毎週だって。言ってるんです。
その方、じゃ福島の方。
福島の人。
あ、なんだ、
はい。名前ちょっとど忘れしちゃいましたけどね。あの、いろいろ喋ったらば、200万かけてます。
もう趣味。素晴らしい趣味なんですね。
いい年なんですよ。で、逆走だってね、あの、その辺の保原とか、あの、柳川のマラソン大会とかに出てきてますんでね。はい、だからそういう走る趣味なんですね。だからもうそれに生きがいっていうかね、もう全てをかけてるっていうか、
すごいですね。
そういうの聞くとね、尊敬しちゃいますね。
本当ですね。そのゲレンデの逆走マラソンの話が今出たんでちょっとお聞きしたいんですけど、普通のマラソンより絶対坂道を登っていくっていうのはきついんですよね。
きついですね。
だからでもまあ参加される方は普段マラソンなんかをやってらっしゃって、っていうことなんですかね。
そうです。
ちょっと疲れそうですね。いろいろ、
うん、いろんな。あとは去年はね、やっぱり親子でね参加してる人がいて、はい、たまたまお母さんはちょうどその日は体調が悪いんで参加し、うん、走らないということで息子を応援に、ちょうど私が誘導してたところに来たんですよ、うん、でいろいろ話したら福島市内の人なんですけど息子は高校生の、はい、で高校の陸上部には入んないけど、
はい、
この逆走は必ず出るんです。
へ
え、まあ、走るのはもう楽しみなんだけど陸上部には入ってない。
あ、そこ
は逆走マラソン出れないから。
あ、そっか、陸上の大会とかなんかがあったりして調整つかないとか
なっちゃうんで、
もう逆走マラソンを
そうそうそう
メインにしたいと。
メインにしたい部活はやってないんですっていう、うん、そういう人もいるんですね。
じゃあ毎年出てると、はい、タイムも縮まってみたいな。
そうそうそう、うん、お母さんはなんか結構県でもな売れてる、ね、マラソンでは売れてる人みたいなんですけどね、支えの人なんですけど、そんなこと言ってましたね、
マラソン。確かにマラソンやってらっしゃる方いろんな大会に出てらっしゃって、多分それがもう1年の中でねそういう、ね、
そうそう
楽しみがあるんでしょうけど、
マラソン、ね、マラソン走ってる人の中で、はい、あのボランティアの活動を見てて、この大会、次の大会はボランティアとしてマラソン大会に参加したいっていう会員の
方も結構いて、
そうなんです
ね、うん、
なんかやっぱり自分走ってて、その助けてもらってっていうか、そういう側に立ってみたいって思ったっていう人が何人もいます。
なるほど。じゃあ宣伝をしなくても皆さんの実際の活動がなんか宣伝になっているというか、
うんうん、そういう、ね、
姿を見てやってみたいなっていうふうに思う方もいらっしゃる、
うん、ありがとうございますって言われますからね、うん、嬉しいですよね、
うんうん、なるほどね。自然と出るんでしょうね。
そ う, やそうなんでしょう、ね、
意外と県外からもいらっしゃるん
ですか。いや、もう全国からですね。
へえ、はい、すごいですね。
また今はそういう山トレイルマラソンっていうのね、
うんうん、
があの流行ってるっていうか、世界的にはやっぱりそれが流行ってるんだね、うん。で、あたたらなんかでもね、ありますからね、トレイルマラソン、山頂まで。
忍山もあるんですよ。
ありますね。
忍山もある
んですね。
ありますね、そういうの。
今年は、その逆走マラソンもやはり、軒並み、あれですか、中止。
今のところはそうですよね。
今のところ、一番最後のファイナルレースだけやりたいねっていう話を主催者の方がしてました。
本当でしたら今ぐらいの時期がもうそういう
もう始まってて、うん、3つぐらいやってるとこかな、うん、なんと思うね、
うん、そうだね。スカイライン周回するマラソンもあるんですよ。
ありますね。
ちょうど忍山のマラソンとね、うん、大体ぶつかっちゃうから、私はそっちのスカイラインのマラソンボランティア行くんですけど
ね。そうなんですね。じゃあもういろんなスポーツの行事にも皆さん精通してらっしゃるんですねこの時期にはこれだなとかもう決まってね、はい、まあ、いろいろ楽しいお話はつきませんが、
はい、
第4回のスポボララジオ、今日はこの辺でお別れとしたいと思います。今日は理事長の湯野尻さんと副理事長の宇野さん、はい、そして事務局の皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。